のお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたします。あなたのお口を守りたい。さあ、今月はですね、スタジオに倉敷歯科医師会介護訪問事業部理事でいらっしゃいます山崎和弘先生にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。先生、今まで6回ぐらいスタジオにはお越しいただいているということで。
はい、それぞれお話しさせていただいております。
いろんなお話をお聞きしているわけなんですけれども、前回ご出演いただいたのがもう9ヶ月ぐらい前と。
はい、そうですね、まだだいぶ昔にな
りました。ちょっとそこら辺をまず簡単に振り返ってお話を今日はお聞きしていきたいなと思っているわけなんですけれども、前回お話、ちょうどその今ご紹介させていただいた、介護訪問事業部というようなキーワードがあったりしますけれども、訪問診療的なお話を前回はしていただいた。
はい、そうですね、訪問診療の中の大体3つほど、柱がありまして、歯科診療の部分と、口腔ケアの部分と、リハビリテーションがあって、毎回これを順番にそれぞれ話させていただいてるんですけど、この間3番のリハビリテーションについてお話しさせていただきました、
やっぱりそのお口 の, その健康っていうのは重要なんでしょうね。
ですね、もう今、テレビでもラジオでもでしょうけど、週刊誌でもいろんなものが口から健康を確立しよういう話が始まってますので、僕らが出た当時、もう30年ぐらい前ですかね、大学出た時、当時に比べればかなり皆様ご理解をいただいている部分が増えてます。
ですね、お口で健康、そしてやっぱり食べ物が入るところですから、生活の質の向上というかね、元気に食べられるっていうことは非常に基盤になるんじゃないかなと思います、でそんな中でその訪問診療というキーワードが出てくるわけなんですけれども、これはもう今の日本にとってというか、もう倉敷にとってもこの訪問診療っていうのは必要なものなんですよね。
そうですね、もう皆さんお分かりというか、話がいろいろこれも出てますけど、ものすごい高齢化が進んでますよね、だからそれとまた老老介護の問題とか、
そうですね、
いろいろ皆さん現役世代はもう忙しい、子育て仕事で忙しい、でも年齢は皆さん上がっていく、お世話をしたい、そうすると、今までだったら病院に来て診療を受けられてたんですけど、なかなか体とか身体的な面、精神的な面で受けられない方のために、やっぱりお家の方に行って、診療させていただくという形が今だんだん広がっている感じでしょうか。
そうですね、これからますますニーズも高まってくるんじゃないかなと思うんですが、今回はその訪問診療の中から特に口腔ケアについてのお話ということになるわけですけれども、口腔ケアっていうのは、
そうですね、口腔ケアと聞くと皆さん、なんと一般人は歯ブラシ
そうですね、
って考えますけど、それだけじゃなくて、お口のマッサージとか、ちょうど今朝インフルエンザのことでテレビでやられてましたよね、予防にもなる話で、歯磨きをしたり、唾液腺ってあるんです、唾、が出るところのマッサージすることによって、唾液がたくさん出ますから、洗い流していただけるとか、そういうことによって、健康にもなるし、自律神経が刺激されますので、どうかな、精神的にも明るくなったり、で今朝のテレビみたいにインフルエンザを予防のにも役立つことがたくさんあるんで、非常に大事なところです。
じゃあもう歯ブラシだけじゃないっていう、
そうですね、口の役目たら皆さんかけるのは食べること、噛むことぐらいしか、しゃべるも一つそうですし、ベロもありますので、ベロの上の、ベロで、ベロブラシのがありまして、一時流行ってちょっとやりすぎて、味覚まで取って大変になった方もいらっしゃいますけど、ベロの掃除とか、ほっぺたの内側とか、なんか訪問に来ますと顔がもうどうかな、バリバリになって硬くなってる方がいらっしゃいます、そこをクリーム塗ってマッサージして柔らかく筋力とかして、そこまで全てで口腔ケア、口腔清掃に入る。
なるほどね。今そのクリーム塗ったりするっていうのは、それは専門的な口腔ケアですか、もう一般的な部分、
昔はもう完全に専門的でしたけど、今言った通りだいぶ皆さん分かっていただいて、で訪問の数も増えましたんで、どうかな、勉強していただいて、ご自分で材料を買ってやられてる方もたくさんおられるんで、 そうすると全然表情、患者さんの表情とか寝たきりの方の、あの顔色とか変わっちゃいますので、非常に大事なことだと思
います。そうですよね。先生もまあ行かれることもあると思いますけれども、おそらく一人一人が違って、一人一人の生活のスタイルが違って、環境も違って、その中でじゃあトータルに口腔ケアっていうものを先生方見ていかれる。
そうですね、やっぱり診療ですから、ここ一対一、うん、その一人一人によって症状とか、うん、まあ、環境も違いますよね。多分訪問になると環境要因のは大きいんで、はい、環境も違います。それを見ながらそれぞれの計画というか、はい、考え方を立てて治療させていただくという形でやらせて、
まあ、改めて言うことではないかもしれませんけれども、一人一人もオーダーメイドというか、
そうですね、
その人の口腔ケアという、
そうですね、まあ、医療ですからね、
うん、ことになるわけなんですけれども、まあ、いろいろこの口腔ケアの大切さっていうのはもちろん僕たち、まあ、いろいろ聞いたり見たりしてるんですけれども、改めて先生のお言葉で、なぜじゃあ口腔ケアが大切かっていうのをちょっと教えていただいていいですか。
まあ、口腔ケアをすることによって、うん、口腔を持っている接触とか、はい、接触でご飯を食べることですね。ほうほう。で、ご飯を噛み砕くこと咀嚼と言いますけど、はい、で今高齢者のように嚥下障害、あの、はい、誤嚥性肺炎の問題があるので、嚥下が良くなる、うん、飲み込みが良くなる、うん、まあ、ベロの動きが良くなることもありますし、うん、それと皆さんがよくあんまり聞いてないのは喋る高音障害と言いますけど、喋る、あの、喋りにくい方とか、
はい、
言葉が詰まる方とか、はい、いうことの改善とか、
うん、
で今言った通りマッサージしてイライラしてると心理とか、うんうん、願望が回復すると、特に女性なんかは喜ばれますよね、
うん、
それで全てのことによってクオリティオブライフという言葉がもう10年以上言われてますけど、はい、生活の質の向上につながって、うんうん、なるべく健康寿命を伸ばしながら長寿をしていこうと、う
ん、いや本当もう長生きというか、その健康寿命ですよね、
はい、
そこをなんとか
そうなん
伸ばしたいという、
はい、国もまた来年あたり出てくると思いますけど、はい、もう70歳以上でも働いて、ね、1年でも健康寿命を伸ばして、ね、75歳まで一応働きながら一般的な生活をしていく、こういう方向で話が出ているみたいです、
うん、まあ、そういった大きな国の流れもありますけれども、でもそんな中でも、まあ、最近は特にこの認知症というキーワードも出てきて、
そうですね、
そことその口腔ケアのつながりというのもやっぱりあるんですか。
そうですね、認知症につきましては特に、はい、私は多分も歯科よりも医科とか他の介護の方が、うん、最初進んでまして大変だったんですけど、歯科の方も5年ぐらい前ですかね、あの日本老年歯科学会とかが宣言を出しまして、一応道筋というか話が始まりまして、あの認知症の方がに対してどういうふうに口腔ケアをしていくか、口の中を守るか、生活の質を向上させるかいう話が出まして、いろんな勉強会が今あちこちで行われております。で特に一番、僕たちは開業ですから困るのは、患者さんとして来られて、うん、初期段階だったらなかなかわからないんです、はい、まあ、来られますから、
そうですね、
そうすると、治療内容を説明しても、うん、その時はご理解していただけるんですけど、うん、帰ると何だったかとか、
ああ、そうか、
保険証、一番よくあるのは保険証、普通の人でもよくありますよね、うんうん、保険証どこ行ってるのかとか、
よくあります、
物を忘れていて、
それはよくあります、は
い、そういう問題とか、うんうん、いろんな問題が起こってますんで、
うんうん、
日本歯科医師会関係の方のビデオでもそういう話が出まして、で、認知症の中にもいろんな種類があります、はい、うん、ありまして、まあ、皆さんご存知のアルツハイマー型、
はい、
うん、アルツハイマー型の方それぞれ症状がありまして、はい、被害妄想が起こりやすいとか、うんうん、盗難妄想が起こりやすいとか、うんうん、介護拒否がありますので、うん、この症状がいつも一定じゃないので、その良い時、
はい、
症状の良い時に口腔ケアを行うと、
うん、あ、
いうことが、言われてます。
なるほど。
またあの脳梗塞とか脳血管障害から起こる認知症もありまして、はい、うん、そういう方はぼーっとのんびりされてる時間が長いので、
うん、
そのタイミングを口腔ケアのタイミングをよく考えて行ってあげないといけないと、
うん、
そういうような形のいろんな話が今出てきております。
へー、だから本当に何年か前までは多分先生もそこの知識まで勉強すると、ね、
はい、
思ってないようなことだと思うんですが、
はい、
でも、まあ、社会全体がそうなっていくと、
そうですね、特に僕が今見て30年前ぐらいに出た頃はどうか歯医者は歯を削る、
詰
める、皆さん入れる入れはめる言わなくて、はい、今も 多職種連携ということで医科歯科薬剤師全部総合職で連携ですので、基礎知識がかなり上がっていること、
ね、
上がれないと治療ができない状態に、
まあ、だからこそ僕たちこう安心してね、そうやってこう見ていただくことができるんだと思うんですけれども、でも一番最初にお話ししていただいたように、まあなかなか行けなくなって、そして年齢を重ねてきて、そしてまあちょっとお口の中が不安だなと思う方がいらっしゃってたり、もしくは同居してるね、お母さんお父さんのお口が心配だなという方に向けて、まさにこの訪問という形でされているということなんですよね。これはそのどういった方が利用することができるんですか、在宅での歯の検診っていうのは。これは、
はい、
うん、はい、倉敷市に住んで、
はい、倉敷地域、うん、
はい、
倉敷市の委託を受けてますので、
はい、
倉敷市民で、
はい、
歯科医院へ通院できない40歳以上寝たきりの方、
あ、在宅で40歳以上の寝たきりの方、
はい、今のところ40歳以上で、
はい、
在宅の寝たきりの方で、
はい、
料金は無料でございます。
あ、無料なんですね、
はい、ただ検診でございますので、はい、その後訪問診療を受ける場合はそれぞれの訪問診療の費用が、うん、それぞれの歯科医院に対というか歯科医師に対して発生することになります、う
ん、はい、
申し込みの方は、
はい、
社団法人になりますけど倉敷歯科医師会で、
うん、
電話番号が
422-2122、はい、
に連絡していただいてもいいですし、
はい、
一番いいのは自分の行ってる病院で、本人が行っていただいてもいいですし、
はい、
ご家族の方から、
あ、それでも大丈夫なんですね、は
い、言っていただくと、
はい、
その病院から歯科医師会に上がる場合もありますし、
うん、
緊急の場合だとそこの歯科医師さんが病院が面倒を見ていただけると、
はい、
対処していただけると思います、
うん、そうですね、まあ、40歳以上の在宅で寝たきりの方ということで、まあ、いろんなその状況というのはあると思いますけれども、周りの方がねちょっと気づいてあげて、ぜひちょっと一度その、まあ、無料ですし、こういった形で研修を受けてみたらということでもいいかもしれませんね。
はい、そうだと思います。
ぜひちょっと無料ですので、まあ、こういったものを利用していただいて、クオリティオブライフという、まあ、次の治療につながるね検診をしていただきたいなと思いますが、もう一度ちょっと電話番号をお伝えしておきましょう。倉敷歯科医師会電話番号が 086-422-2122 086-422-2122、こちらまでお問い合わせをしていただきたい、もしくは今先生がおっしゃったようにかかりつけの歯科医院でもご相談ということになっております。なかなか、でも先生どうでしょうか、まあ、僕もその、まあ、年重ねてきて、まあ、それ関係ないかもしれませんが、そのちょっとこう歯磨きをね忘れられる方もやっぱおってでしょうし、
はい、
まあお口の中をだからその分きれいにしていくと随分変わってくることもあるんでしょうね。
そうですね、やっぱり健康、データではの特に入院患者なんかは、
はい、
歯磨きをした場合、歯磨き終日期という難しい言葉ではなくした場合では、入院日数がかなり激減するということで、今これもだから国の医療費政策のことがありますので、一生懸命終日期治療ということで、
はい、
病院では歯磨きを、口腔ケア、歯磨き言う方おかしいですね、
口腔ケア
一応専門家
で、そうですね、
口腔ケアでやらないと口腔ケアを進めて、
あ、そうですか、
浮く状態です。それとまたできたら、はい、うちもそうですけど、大体、うん、月1回とか3ヶ月に1回ぐらいは歯医者に、
はい、
お忙しいでしょうけど、
うん、
通ってチェックしていただくというのが、
そうですね、
一番本当は歯の寿命も長いし、それによって健康、先ほど言っていただいたようにクオリティオブライフ、
うん、
生活の質も向上しますし、
うん、
でとまあ、若い人は恋人同士で口が臭いのはちょっと
もうそれダメですね、それね、本当
に、ね、不潔なのはちょっと思いますから、
まあ、そうです、朝起きた時とかね、はい、ぜひそこら辺でクオリティオブライフにつながりますからね、はい、お口の健康ということをね気にしていただきたいなと思っております。さあ、あなたのお口を守りたいということで、今月は倉敷歯科医師会介護訪問事業部理事でいらっしゃいます山崎和弘先生にお越しいただいてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたしました。